それでは今日は妙想煩悩文第27ということで、お話をしますね。前回はこの一つ前のダラニホン、第26というところでしたね。それで、ダラニホンのところは5種類ですね、薬王菩薩、遊説菩薩、毘沙門天皇、持国天皇、十羅刹女、この5種類の十羅刹女は10人ですけど、5種類の人が出てきて、それで真珠ですね、この法華経のこの行者、法華経を信じ修行しているこの人を薬王菩薩、遊説菩薩、毘沙門天皇、持国天皇、十羅刹女、この人たちが、この真珠、こういうふうに自分は守りますというふうに、この誓いの言葉をこうずっとこう並べてですね、それでこの法華経の行者を守りますということをこの誓うわけですね。誓う。で、これ十っていうのは呪いって読みますよね。呪い、呪いっていうふうに読みますよね。呪いっていうと人が不幸になることを祈ることを呪いっていうふうにこの言うわけですね。で、この口辺に兄っていうふうに書くんですけど、この呪いっていう字とですね、この祝いっていう字はもともと同じ字なんですね。同じ字。それで、神主さんがやるのを祝いとって言いますね。これも、呪いっていう、ふうにも読みますけど、祝いとっていう意味なの。祝いとっていう読みをするんですね。それで、人の幸せを祈るのを祝い。人の不幸を、この、祈るのを呪い。っていうふうに、この、漢字を分けたんですね、途中で。それで、この、こっちの、右側のこの兄っていう字が同じ、この字を使ってるんですけども、そういうことなんですね。だから、もともとは、この呪いっていうのは、神主さんがやる、その、祝いとのことで、その、誓いの言葉ですね。誓いの言葉。自分はこういうふうにしますと。もともと、幸せとか不幸とか、そういう、今私たちが考えている呪いっていうイメージとはその違ってたこのわけですね。ですから 先月やったダラニホンの方はこの薬王菩薩や遊説菩薩、毘沙門天皇、持国天皇、十羅刹女が法でこの祝詞を挙げて南無法蓮華経のこの法で南無法蓮華経の人を守りますというその誓いを立てたということが先月のこのダラニホンの中に書いてあるということなんですね。で、今日のこの妙想煩悩文の第27というのは、今度はこれが逆になって、人が南無法蓮華経の法を守りますということ。だから、ダラニホンの方が最初に、ダラニホン第26の方が法で人を守りますと。それから、今日やる妙想煩悩文の第27 ダラニホンの次のお経が人が法を守ります、妙法蓮華経の法を守りますというふうに、この表と裏でですね、この連続してこの逆の立場からこの南妙法蓮華経の法を説明するというこの内容なんですね。それで、登場人物が、父がこの お経文の題名になっているところの妙相言のですね、母が、上徳武人ですね。で、この間に、できた子供が、浄土と上限二人の男の子ですね。男の子、二人ができるですね。それで、時代がですね、時代が、ちょっと長いんですけどね。宿納家、ただ、ただ赤ど、あらか、三脈三仏だ、雲来宿納家ただあらか、ただ赤度、ただ赤度、あらか三脈三ブッダ、これが正式な名前なんですけど、省略してですね、雲来宿納家、地仏、これが正式な名前なんですけど、これ省略して雲来宿納家地仏で、宿納家だ雲来宿納家地仏というこの仏がいたんですね。そのこの仏が中心の時代、中心の時代、この仏が中心の時代に、この仏が法華経を説いてたんです。法華経をね、法華経を説いてた、説法してたですね。それでこの法華経を雲来宿納家地仏が説法しているところの法華経を、この二人の浄土と上限の この2人の兄弟がですね、その聞いて、それでお母さんの上徳夫人のところへ行ってですね、母もぜひ私たちと同じように雲来宿の下地仏から法華経を、法華経の説法を受けて聞いてくださいと、とっても大事な、とってもいいその教えなんですというふうに釈伏をするわけなんですね、子供が親を。そうするとですね、お母さんは、この父はですね、バラモンの下道のその熱心なこの信者なんです、信者なんです。ですからこの3人で雲来宿の家地仏のところへ行って、法華経をそのこのお父さんに黙ってその聞くんじゃなくて、自分たちが行く前にまずお父さんの妙想煩悩もこの釈伏して、そのダメ元でその説得しようじゃないかと、また説得してみてくれというふうに、このお母さんの上徳夫人がこの二人にこの頼むわけなんですね。そうするとこの上蔵上元はもうカチコチのバラモンのこの信仰、前もお話ししましたけども、バラモンの信仰っていうものは自分だけが悟りを開いて、自分だけがこの超能力、人と違う力っていうものを得て、そしてその自己満足のもとにこのその超能力が得られれば、この仏になることができる、成仏することができるというふうに思い込んでいる、自分だ自己中心の自分で悟った超能力を人に与えるということはできない、自分だけ、そういうこの教えがその下道のこの教えなわけですね、バラムの教えなわけですね。ですから今でもインドのこの行者がこのいろんな荒行をしているっていうのは、そのバラモンの教えに基づいて、ただ変わった行をしてるねっていうんじゃなくて、あの人たちの信仰の中心はバラモンのこの信仰なんだということなんですね。その教えにこのお父さんの妙想煩悩、妙想煩悩っていうぐらいですから、この国の王様ですよね、国の王様がこの凝り固まっている、どうかな、言っても無駄じゃないかなというふうに思ったんですけども、このお母さんが、あんたたちがこの信じてその聞いているところの雲来宿の地仏から聞いているところの法華経の教えというものが正しいんだったならば、その絶対にそのこのお父さんを説得できるそのはずだというふうにこの言われるわけなんですね。それでこの上蔵と上元は、上元はですね、どうしようかなというふうに思って、それでそのお父さんのところにこの行くわけなんですね。それでそのお釈迦さんは最終的にその神通力を使うということは、そのこの法華経の信心の上においてはその意味がないし必要がないと、神通力を持ってても神通力っていうものは使うもんじゃないんだというふうに言ったんですけども、この全くこの話を聞く気がないだろうというふうに思っていた父親に対して、上蔵と上元はこの法華経の信仰によって得た神通力を使うわけなんですね。兄弟が空中に浮いてみたりですね、それから体から水を出してみたり、体の下から火を出してみたり、今度は逆に体から火を出したり、体の下から水を出したりっていうふうに、したり、それから体をどんどんどんどんどんどんどんどんこの大きくして、このもう空いっぱいに、この自分の体がこの父親から見えるようにこのしてみたり、またガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンこの体を小さくして、もう全く この体が消えてなくなったようにこの見えなくしてしまったりというふうにしたり、それから空中で突然このなんていうんですかね、消えてしまったり、それから突然その消えてしまったと思うこの2人がですね、突然地面からふっとこの湧き出たようにこの出てみたり、地面の中にこの沈んでいったり、それから水の上を地面のように歩いたりということをこの父親にこの見せるわけなんですね。これ私が今適当に言ってるんじゃなくて、そのお経の中にちゃんとそう書いてあるんですね。そういうふうにしてこの父親に見せたと。つまりさっき言ったようにこの父親はバラモンの超能力を得る修行者っていうものを信じきってますから、だからこの兄弟はバラモンの修行者よりもすごいことを父親に見せたんですね。そしたら父親はこの自分の子供はバラモンのその自分が何年もこの修行しててもこの得ることのできないことを簡単にこのやってみせたと。どういうことなんだろうと。これは自分が信仰しているバラモンの教えよりもすごい教えをこの得たんじゃないかというふうに、この今まで自分がやってきたことに疑問を感じて、こっちがやってることをですね、この信ずるきっかけっていうものをこの作ったわけなんですね。それでこの父親がこの二人に、お前たちは誰を師匠にしているのかと、どういう教えを信じて学んで修行しているのかというふうにこの尋ねるわけなんです。逆に、まあ、食いついてくるわけですね。食いついてくるね。そしたらこの二人がですね、実は雲来宿能家智仏という仏が自分たちの師匠であり、この雲来宿能家智仏という方は法華経という教えをこの説法をして、私たちは法華経を信じ修行をしてああいうことができるようになったんですというふうにこの妙相権能にこの言うわけなんです。そうすると父親は、じゃあ私もそのお前たちの師匠というその仏を見たいと、会いたいと、一緒に行こうというふうにこの言い出します。で二人はこの母親のところへ行ってですね、今までのこのことの顛末をこの話して、そして父親は正しい法を聞いて成仏したいという心を起こしたので、私たち二人はこのことをきっかけにして雲来宿能家智仏を師匠として、そのこの全部4人でですね、雲来宿能家智仏のところに会いに行きましょうと。そして会いに行ったら、今までは在家の俗人のこの立場でこの法華経の信仰をしてたけども、この4人でこの仏のところに会いに行った、そのことをきっかけにして私たち2人は正式に坊さんとして出家したいですと、出家したいというふうにこのお父さんお母さんにこの言うわけなんですね。そうしたらば、母は許そうと、出家することを許そうというふうにこの言ってくれますね。それはなぜならば、理由が二つあって、短い限られた人生の中で真実の仏に出会うということはものすごい難しいことだと。それから真実の法 というものに出会うということも、これも本当に大変なそのことなんだと。どんだけ仏にあっても、その仏が阿弥陀如来や大日如来だったら、この法華経を説いてくれる仏じゃないから、仏にあっても法に出会うということができない人がいっぱいいるわけですよね。だから真実の仏、真実の法、この妙法蓮華経の法というものに出会うということは、これはもう本当に稀なことだから、だから出家してもいいというふうに言うわけですよね。これ王様ですから、お父さん王様ですから、このこっちが長男、こっちが次男ですよね。跡取りですよね、跡取り。だから跡取りが出家するということは、もうこの王様の跡継ぎがいなくなるということですから、だから実は大変なことなんですけども、その許すというふうに、お母さんはこの許すというふうにこの言ってくれたですね。そしてまずお母さんが許してくれて、お父さんの返事はまだないんですけども、4人でこの雲来宿納家地仏のところに会いに行く前に、この2人がお父さんお母さんにお願いするんです。行って自分がこの法華経の教えっていうものが尊い大切な教えだ、自分もこの法華経の信心をしていきたいというふうに思ったならば、この法華経の法というものを支えるために供養してくださいね。きちっとこの法華経に値するだけの供養をしてくださいよというふうに、そのお願いしてからこの4人でこの出かけるわけなんですね。そうしたらいつも日程表に書いてありますけども、雲来宿納家地仏が自教力の教えを説いてくれるんですね。自教力の教え、つまり法華経の妙法蓮華経の法を示し、そしてそれを具体的に勘で含めるように教えて、そしてこの妙法蓮華経の法というものを信じ修行する者には必ず利益があるよということを教えます。そしてこの利益があるよで終わりじゃなくて、この利益というものを通して、そして最後は仏になる喜び、この利益っていうものがあろうがなかろうが、最終的にこの法華経の教えっていうものは仏になる喜びっていうことのために、この法華経の教えっていうものがあるんだという、この説法の順番、自教利益、この説法を雲来宿納家地仏がこの4人にしてくれるわけなんですね。そしたら妙相権王はね、もう王様の王様、自分は王様だから王様の権威を表すような、もう国の宝みたいなこの宝石をこの身にこのつけて出かけてね、もう自分の好みでこういう指輪がしたい、こういうネックレスがしたい、こういうこの王冠をかぶりたいとか言うんじゃなくて、もうこの人が身につけてるこのそういうこの装飾品というか宝石っていうものは、もう国を代表するようなものを身につけてるわけですね。もうこのものはもう王様しか身につけて、この身につけ、もう身に王様以外に身につけちゃいけないと言われるような価値の高いこのものをこの身につけてるんだけども、それを全部この外して、この雲来宿納家地仏にそのみんなこの供養した ね、そして改めてこの下道のバラモンの教えというものを捨てて、自分は今日からこの法華経のこの信仰というものをこのしていきます、バラモンの教えを改めて法華経の信仰というものに入りますというこの誓いというものをこの供養によってこの表したわけなんですね。そうすると、父親は今度は母親が真実の仏に出会うということの貴重さ、真実の法というものに出会うということの貴重さというものをこのお母さんが言ってくれたんだけども、妙想煩悩も同じようにこの浄土上限のこの出家というものをこの容認するわけなんです。同じ理由で真実の仏に出会うということの難しさ、真実の法というものに出会うということのこの難しさというものを、そこに今出会ってるんだから出家していいよというふうにこの言ってくれるわけなんです。それがよく大聖人様が御所の中にこの使われているところの一元の亀の不亡国に会えるがごとしということをこのお経の中でこの例えとしてあげるわけなんです。ここに一元の亀の不亡国に会えるがごとしっていう御所によく出てくるところのこの経文が出てくるわけなんですね。一元の亀だからね、他のねお経の中にはね、猛気とも書いてます。猛気めくらの亀っていうふうにも書いてます。これ何節か説があって、この片目だけ潰れてるっていうのと完全にめくらだっていうお経と二通りあるんですね。二通りある。このね亀はね、亀ね、横から見るとねこういうふうになってますよね。足がこうやって、絵が下手だからね申し訳ないけどね、それでこの甲羅と腹の方と真ん中のこのところでちょっとハンバーガーみたいに分かれてますよね。それでね、まあ、ここはお経には一元の亀片方だけ潰れてる、片方だけ見える、目片方だけ見えないとねこの距離感が分かんなくなりますよね。で人間の目は隣り合わせについてるからいいですけど、動物の目はこの真ん中についたてみたいになってますから、この人間の見えるこの視野と全然違って見えるわけですよね。まあ馬とかなんていうんですかね、魚になったことはないから分かんないけどその私たちが見ているようなこういうペタッとしたこの映画のスクリーンみたいな形では見えてないと思うんですね。だから余計に人間でもこんなに近くに左右の目がある人間でも片方が見えないような状況になると、その距離感というものが取りにくくこのなるわけですから、だからこういうふうに顔の右と左にこうやって完全に分かれて目がついてるこの動物っていうものがこの片方しか見えないっていうことになると、これはもう大変なことなんですね。あそこへ行きたいと思っても泳いでも泳いでもそこから外れてってしまうということになる。それからこの お腹の方がですね、ものすっごいこの熱くなる、腹が熱くなる。で、腹の方が熱くて、背中の方がこの冷えてるね。それで海に漂ってるわけですから、これなんとかしたい。海に漂ってると冷えている背中はもっと冷えていくですね。で、熱いこの腹の方はちょうどいいかもわかんないんだけど、背中の方がもう氷を担いだみたいな状態になって、この苦しい。だからこれを逆にこのしたいのね。そうするとこの熱いこの状況っていうものが、違うんだ反対だ。背中が熱くて、ごめんなさい、背中が熱くて腹が冷えてる。だからこれを逆にしたい。だけど亀は自分の力でもってこうやってひっくり返るっていうことができて できないし、ひっくり返ってもまた元に戻っちゃう。だから自分の体、甲羅っていうものに合わせたちょうどの、ちょうどぴったり入るこの流木が、流木に出会えばここに自分の体をひっくり返しにカパッと入れて、それでその快適なこの生活ができるというふうに考えてるね。太平洋みたいな大海原で、それで流木に出会うということも難しい。その流木も出会っても自分の体に、自分の体がすっぽり入る、そういうこの木に出会う、もうほとんど不可能な、流木に会うということさえも難しい大海原でもって、自分の体にぴったり合って、そして自分がひっくり返ってちょうどこの冷える腹とこの熱いこの背中、これを裏返しにして快適なその暮らしというものを得るということ、それはもうほとんどもう不可能に近いね。大海原の中で針一本見つけるようなね、そういうようなこの状況、そのタイミングがこの二人にとってはこの雲来宿の受け地仏のもとに弟子として出家する、もう本当に一元の亀の父母に会えるようなチャンスだから出家してもいいというふうにこの父親も納得してくれたんですね。これ大聖人様の御所の中に僧正の、僧正の土っていう話がありますけど、これと同じですよね。私たちがこの世の中に生まれてくるこの可能性っていうのは、この爪の上に乗っけた土の量ぐらいしかないんだと。はるかにこの大地の土と、それから爪の上の土を比べたときに、この爪の上に乗る土の分量しか人間に生まれてくる可能性っていうものはないんだよと。そして爪の上の土をまた大地の土に戻して、この南妙法蓮華経の法というものに縁する命っていうものは爪の上の土だと。そしてまた爪の上の土を大地に戻して、この南妙法蓮華経の真理によって一生懸命信心修行して成仏できるものは爪の上の土だと。 いうふうに3回も4回も爪の上の土っていうものを経なければ成仏ができないんだという成仏の可能性っていうものを説いた僧正の土、これも阿言経というお経の中に、これも阿言経というお経の中に説かれているんですけども、法華経の中でまた同じ例えを仏は使うわけですね。僧正の土も一元の亀の不木に会えるがごとしということも、この同じこの妙法蓮華経に出会うこの可能性っていうものの、この少ない可能性っていうものを表したところの、この非常にまあ大事なこの例え話なんですね。この一元の亀はね、まあお経によってはね、100年に一遍ずーっと海の底にずーっと生活を強いられて、100年に一遍だけこの海の上にパカーッとこの浮いてくると、その瞬間に浮木に会わなきゃいけない。それが3分でも5分でもずれたらもうまた沈んでいかなきゃいけないという、そういう亀だっていうふうにこの説かれてるお経もあるんですね。ですからもう本当にその可能性の低さ、またその法華経の可能性っていうものに当たったっていうことのこの縁っていうものは非常にその大切な大きいものがあるんだということをこの言ってるわけなんですね。そして妙相煩悩はさっき見たように下道をやめてバラモンをやめてこの妙法蓮華経の法というものに帰依して、そして自分がこの住んでいたところの王宮のこの王宮に働いているところの8万4千の全ての人々にもこの法華経の信仰というものを釈伏をして、そしてこの釈伏した王宮で働いている人たち全部をこの連れてやっぱり雲来宿納吉仏のところにこの行ってるわけなんですね。それでこの雲来宿納吉仏に対してその妙相煩悩はあなたの信心に対するその心っていうものはその誠だと、だから必ずこの南妙法蓮華経の法華経の信心というものをしていけばあなたは必ず仏にそのなることができると、だから妙相煩悩って今までの名前をやめてこの法華経の信仰をしている王様ということで サラジュヨウっていうこの名前のこの王様になりなさいというふうにこの名前を雲来宿納吉仏がこの授けるわけなんですね。そしてサラジュヨウという王様にサラジュヨウという名前の王様になって法華経の教えによって国を治めて、そしてこの法華経の教えというものの中身であるところの平等の教えを自分の国にこの広めたと、ね、誰もが平等なんだということ。そしてこのサラジュ王は妙相煩悩を改めサラジュ王は弟にこの国を譲って国王を辞めて、そして先に出家した浄土上限と同じように自分もこの出家をするとね。そして出家した時にこの妙相煩悩が雲来宿納吉仏師匠となったところの雲来宿納吉仏に向かって自分の二人の子供は法華経を私に伝えるために 神通力をもって私の下道の心を改めさせてくれ、あなた仏に、あなたという仏に会うことができたと。二人の子供は自分の子供である前に正しい方へ導いてくれた全知識であると。過去からの縁によって私を正しい方へ導くために子供として自分のところに現れてくれた、そういうこの存在ではないかというふうに私は思うんだというふうに、この師匠の雲来宿納家地仏にこの言うわけなんですね。そうすると雲来宿納家地仏はその通りだと、あなたの言う通りだと、二人の子供は過去世よりもう65万、65100千万億のこの仏をこの供養して、そしてその仏に近づいて、その仏を尊敬して、そして一切の諸々の仏の下で法華経を信じ修行して、間違った教えを信じている人々に正しい法華経に着服してこの導いてきているんだと。ですからあなたの子供になる前からずっと法華経のためのこの修行というものを、その浄土上限はこのしているんだというふうに、この二人の息子の過去世の法華経に対する縁というものを明かして、このお父さんに、お父さんの妙想煩悩にこの伝えるわけなんですね。でこれが一つの物語となって、弟子たちにこの物語を説いて聞かして、そしてこの過去世の妙想煩悩は今私の手元で弟子として修行しているところの懸徳菩薩という弟子がいるんですけど、懸徳菩薩の過去世がこの妙想煩悩なんだということを、この解き明かして弟子たちにこの妙想煩悩本第27の中で実はこういう話なんだと。妙想煩悩と浄徳無人と浄蔵浄元のことと雲来宿納家地仏のことをずっと物語で話して、一番最後に実はその妙想煩悩、バラモンの教えを改めてこの法華経の信仰というものに入った妙想煩悩は今私の手元で修行しているところの懸徳菩薩のことなんだというふうに、この元々のこのどういうこの縁の関わりでもってなってるかということをこの明かすわけなんです。ね、つまりこういうことになりますよね。そしてもう一つ、これが懸徳菩薩だということを明かすのと同時に、浄土と浄元のこの話も、この実は元が何なのかということを明かすわけなんですね。過去 ここは過去なんですけども、お釈迦さんの時代よりもその過去ですからね。過去は浄土上限だとですね。それで現在は薬王菩薩に薬上菩薩だとね。それで未来はこれ同じ名前なんですけど、こっちは菩薩、こっちは菩薩、これは弟ですね、弟。未来は浄土如来、仏、上限如来、地仏になるんだと言うんですね。それで過去世のもう一つ過去世があって、ここに静粛光長者、静粛光長者、これが来光明っていう弟、ずっと兄弟ですよね、ずっと兄弟、ずっと兄弟で、こういうこのずっと兄弟でずっとこういう因縁があるんだということをこの法華経で説くわけなんですね。でみんなこの薬王菩薩、前もお話ししましたけど、日本の伝教大師が薬王菩薩の化身だっていうことを言って、で薬王菩薩っていうのが薬の王様っていうことで、そのなんかすごく自分たちにこの優しくて、どんな病気も治してくれるんじゃないかっていうことで、その人気が出て、その本尊にして信仰の対象にしてその拝むような、そういう日本人のこのまあ流行ですよね、そういう信仰っていうものがこのされるようになりました、薬王菩薩。だけど弟の薬上菩薩ってのはあまり聞いたことない、ほとんど聞いたことない。長男を助けて同じ、長男と同じことをやってるんです、同じことをやってるんですけど、こっちの方はあまり人気がない。これ必ず一対なんですね、一対なんです。だけど薬王菩薩の方ばっかりがこの人気が高い。でこれみんな拝む。だけどこの静粛光長者も来光明も浄土も上限も薬王菩薩も薬上菩薩も浄土如来も上限如来もみんなこの雲来宿の受け、雲来宿の受け地仏が法華経を説いてたように、全部貫かれているのはこの法華経の南無法蓮華経なんです。みんな南無法蓮華経なんです。みんな南無法蓮華経の縁なんです。血の縁じゃなくて、みんな南無法蓮華経の縁。そして前回のダラニ本の中に出てくる薬王菩薩も、妙法蓮華経の方によって誓いの言葉を立てて、南無法蓮華経の行者を自分は守りますっていうふうに誓いを立てた。それも南無法蓮華経。だから薬王菩薩を拝んでる場合じゃなくて、伝教大師が薬王菩薩のこの生まれ変わりだということに喜んでる場合じゃなくて、 薬王菩薩の根本は妙法蓮華経だから、薬王菩薩を拝むんじゃなくて、拝んでるんじゃなくて、南妙法蓮華経、法華経の肝心、南妙法蓮華経を信仰の根本にしなきゃ意味がないんだということなんですね。薬の王様の薬は妙法蓮華経なんだ。妙法蓮華経、そのことを忘れて、薬王菩薩をどんだけ金ピカのこの像に作ってそれを拝んだとしても、それは何のその意味もないんだということが言えるわけなんですね。薬王菩薩ね、今までね話した中でね、その随分ねその登場回数が多いんですよね。その出てくるところが発心本の第10、それから漢字本の第13、それから薬王菩薩本字本、これはもう薬王菩薩に焦点を合わせたお経ですから当然なんですけど、薬王菩薩本字本の第23、それから先月のダラニ本の第26、それから今やってるところの妙相権の本字本第27、急に発心本、漢字本、薬王菩薩本字本、ダラニ本、妙相権の本字本、5箇所この出てくるわけです。5つも全部薬王菩薩が中心じゃなくて、妙法蓮華経が中心のこの舞台回しのためにこの出てくるわけです。ですね。でもう一遍言いますとね、薬王菩薩のことを重ねて説明するとこういうことなんですね。老薬、良い薬、妙法蓮華経を施して、その病気の苦しみを治す、この菩薩。だから、薬王菩薩。薬は妙法蓮華経。薬王ということは、この薬王菩薩がお医者さんの役で、この出てくるということですね。過去無料、阿蘇義行の時代に、瑠璃光聖如来のこの増貌の時代に、この日蔵比丘と静粛光長者、ここに出てきますね、静粛光長者、この時代が瑠璃光、瑠璃光聖如来のこの時代ということなんですね。この時代よりももっとこの古い時代で、瑠璃光聖如来も法華経を説いていた仏ということなんですね。それで静粛光長者は西蔵比丘の説くこの大乗の法というものを聞いて喜んで、日蔵比丘と大衆にいろいろな薬を供養して、今ここにいない人にも衆生がもし静粛光長者の名前を聞いただけでも、このその人の病をそのなくす、その人の病をこの退散させるということを、この静粛光長者というのがこの誓うわけなんですね。薬をもってこの人々のこの病をなくして、その人々を幸せにしたいというふうにこの大金持ちの長者さんがこの考えるわけですね。そしてこの弟が来光明という弟がいて、兄さんと一緒にこの日蔵比丘や大衆に老薬を施したので、その施しを受けた大衆が非常にこの喜んで、兄を薬王、弟を薬丈というふうに、名前は静粛光長者来光明なんですけども、この時代においても薬王、 薬定というふうにこの呼ばれて、そして未来に成仏するときにはその薬王薬定という名前でもってこの仏になるこの修行者というものに生まれ変わるんだというふうにこの説かれたと。ここからここに要するにこの妙法蓮華経の縁というものがこの結ばれてこの説かれているということなんですよね。でさっき言ったところの法師品の第10ではこの妙法蓮華経をの説法を聞く大合衆として現れて、漢字本の第13では2万人の菩薩の代表としてお釈迦さんが亡くなった後法華経具足の誓いを仏様に対してお釈迦さんに対して、あなたが亡くなった後も私たちはこの妙法蓮華経の法というものを世の中に伝えていきますよという誓いの言葉を薬王菩薩は申し上げているわけです。ですね。それで、薬王菩薩本地本第23では自分の肘を焼いて仏にこの供養をして、そしてこの肘をずっとろうそく代わりにしてこの焼いて、そして1200年間ここで南妙法蓮華経の法を説いている仏様がいますよ、ここに南妙法蓮華経の真実の成仏できる法というものが説かれてますよということを人々に伝え続けてその死んでた、その薬王菩薩のこの身をもってのこの供養ということが薬王菩薩本地本の中においてこの示される。それから先月のところで話したダラニ本第26の中においては法華経の行者を守護することをこの神の祝詞を唱えることによって誓うですね。そして今日のこの妙相煩悩本の第27では薬王薬定菩薩が過去世雲来宿能家地仏の世に妙相煩悩と浄徳無人の間に浄蔵浄元の二人の子供として生まれて、下道の父の妙相煩悩をこの妙法蓮華経の法というものに帰依させてこの成仏させたということがこの表されるですね。みんな法華経のいくつも何箇所も薬王菩薩が出てくるから薬王菩薩は偉いなというふうに、同じ法華経を読みながら薬王菩薩を中心に考える人と薬王菩薩のずっとの過去世からの縁というものはみんな妙法蓮華経に貫かれてるんだな、薬王菩薩の中心は妙法蓮華経なんだなというふうに読む人とはっきり分かれちゃうんですね。はっきり分かれちゃう。なんで世間の人は同じ法華経を読んでも薬王菩薩を拝むような方向に行っちゃうのか。薬王菩薩の中心を中心の妙法蓮華経の法を根本にするっていう方向になんでいかないんだろうか。だから大聖人様はこの薬王菩薩の中身は南妙法蓮華経だということを私たちに教えてくれてる。だから私たちも薬王菩薩の中心である南妙法蓮華経の信仰をしていかなきゃいけないんだということが言えるわけですよね。